Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ゆみ子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週もやってまいりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は8月3日36回目の放送になります。この番組では女性の皆様、そして女性の大切な皆様が心と体が元気でご機嫌で暮らせる、そんな情報を発信しています。そして美容と健康に関するゲスト様をお招きして、なるほどと自分に合った方法を見つけることができる番組です。毎週火曜日1時半、ぜひいいとこ取りしてください。番組へのご意見やご感想などもお待ちしております。インスタグラム@ローマ字で fukuhara.yumiko yumiko、 または西宮女性鍼灸で検索できます美容鍼灸ハミングのホームページより公式 LINE 登録の上、お名前とともにお寄せください。本日も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。来ましたね、暑い夏がやってきましたね。本当に私なんかですね、汗かきなもんで本当に水分をとっては汗をかき、そんな毎日を過ごしておりますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、夏バテ対策ということでですね、改めてですね3つポイント整理してみましたので、ちょっと皆さんも一緒に、ご自身がどんな風にしているかを一緒に振り返ってみましょう。夏、今は冷房病っていう新しい言葉も聞かれる日々なんでございますが、本当に汗をかいた中で冷房入って、そしてまた体が冷えてしまって、そんな時ね、どんな風にしているでしょうか。まずはですね、一番私が大切にしていること、一つ目はまめに水分補給をするということです。で、暑い中にいますと、ついつい冷たいお水をね、グビグビっていきますよね。私もですね、言っちゃいますが、できるだけお水の、冷たい水の一気飲みは避けて、 そしてできれば常温の水を喉が渇く前にちょびちょびと飲むということをお勧めします。そしてですね、まあ今は暑いのにマスクをしないといけないということで呼吸が浅くなってしまいますよね。もう本当にもうお家帰ってマスクを取るとあーとほっとしますよね。2つ目はですね、深呼吸です。深呼吸をぜひ習慣にしてみてください。どうしてもですねマスクしてますとね呼吸が浅くなっちゃってます。で知らない間にですね呼吸が浅いとどうしてもこうなんか肩こりの原因になってしまったり、そしてそれがちょっと疲労の原因になってしまったりということがあります。呼吸が深くなるおすすめのツボっていうのをちょっと紹介させてくださいね。ですねちょうど鎖骨と肩の、中心から、外側の方にずっと行きますとねポコッと突き当たりへこむとこがあると思うんですね。そうですそうです。そのあたりをねちょうど指3本ぐらい置いてください。そこが中府というツボになります。ここは気が集まる、そしてね邪気、いわゆるいらないねガスとかが出る。で疲労回復にもいいですし、そして寝不足などによる需要競争効果もあります。そして何といっても私が大好きな効果は健脾作用といいまして、胃腸を丈夫にしてくれるという作用があるツボがここの中府というツボですね。はい、ですのでねここをですねちょうど胸にクロスしてね手を当てるようにするとうまく触れますので、はい、でそこをねまあ、細かいことは言いません。くるくると円を描くようにねマッサージしながら、そして吸って鼻から吸ってで口からはーというふうなねリラックスをぜひね、まあ、10回ぐらいされるといいんじゃないかなと思います。はい、それでは最後3つ目です。自律神経を整えるです。まあ、自律神経を、ね、整えることが免疫を整えるということにもつながっていきますが、ポイントはねさっきの呼吸法です。まあ、呼吸というのは唯一私たちがコントロールできると言われている、まあ、自律神経のシステムになります。ですのでねこのツボを押しながら深呼吸をするのというのと1日1回ぜひ汗をかいてください。ユミコさんそんなん言われんでも汗って手にかいてるよ、夏暑いしみたいな。ただねでも冷房の中にいると意外とね汗かいてないっていう女性の方多くいらっしゃいます。そうするとね毛穴のね開いたり閉じたりっていう力が弱くなっちゃって、そして体内に熱がこもる。そうなると、まあ、ちょっとのぼせが出たり、そして夏の便秘にちょっとつながってきたりするんですよ。まあ、東洋医学では皮膚と大腸というのがつながってますので、夏の便秘でお困りの方は、ぜひ先ほどの中府というツボを押しながら、そして深呼吸をしてという感じで肺と大腸を動かしていくということをお勧めします。ぜひリラックスの時間にツボ押しをお共にどうぞ。はい、それでは今週のリクエスト曲をお届けします。嵐でブレイブ。 We gonna rock the world now. Hey, gonna rock the world. We gonna change the world now. Yeah, gonna change the world. We never gonna look back. Trying to do what I wanna do. We never gonna give up.時代を背負い今夜を切り開く無数の定めが引き寄せた Come Ray レベル2を泥にまみれても Same Way 何度も這い上がり One Day 抱き続ける願い必ず Realize 大地踏みしめて雲まさえ切り裂くように叫ぼう突き進んでいこう Why the road 時に迫るファイ乗り越えた数だけファイ Yeah いくついくつもの鼓動共鳴すれば We are not scared
ち合うたび光る汗と涙、明暗に左右されず結んだ絆、宮沢彼方から響くチェリー、瞳灯してくバーニー、明日もこの身一つプライドまとえ、終わりなき後悔で押し寄せる荒波の中、かざすオープンは未来へ誘う魂、ゴールライン目指してキーポラに輝くスポットライト、ぶつかった分だけシャイン、yeah、 果てなく伝う衝動、何もかも巻き込んでピアヒロさ、いつまでも語り継がれるストーリー、新たな足跡刻もう、進んでこぜ baby、 倒れた俺のことなら超えてて、全員も捧げて青い丘の敵、戦いの後なら全てを称えて、後ろへホールアクスへのボール、少女で合流夢の道中、 Hey one for all the all for you、
今週のゲストを紹介いたします。いいとこどりドクターショコ先生こと松沢翔子さんです。
よろしくお願いします。
ショコ先生は、はい、私以前出ていただいたちかこ先生という新教員の、ね、うん、先生から紹介いただきまして、
はい
はい、今日はお話はですね、腸活のお話がお聞きできるということで、
はい、
楽しみにしておりました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
実は先日私ですね、ショコ先生がやっているね、愛の腸活セミナーっていうのをね、受けさせていただいたんですね。
はい、ありがとうございます。
もうすごく勉強になりまして、何よりもですね、私の、腸の中の年齢がなんとプラス20歳だったという、もうその現実を知るということができましてね、すごい良かったです。ありがとうございました。はい、はい、今日は盛りだくさんでお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、腸活ってすごくね、去年からよく聞くキーワードになってまいりましたが、初校先生はその腸活っていう風なのは、なぜそういう風にしてセミナーをしたり発信をされたりという、どんなきっかけで始められたんですか？
私も実は、はい、もう普通にダイエットから入ってるんですよ。
そうなんですか？
そうなんです。3年か4年ぐらい前なんですけども、ダイエットをやろうって決意しまして、は
い
はい、で9キロ実際痩せたんです
けど、
そうなんです。でその時にやっぱり間でね、食事と運動とっていう風に頑張ってやってたんですけど、はい、やっぱ食事って選ぶのすごく難しくって、やっぱたまにはコンビニになっちゃったりとかするし、仕事がね午前午後とまたがったりとかすると、どうしてもそういうの仕方ない時とかあったりしますよね。でそういう時にやっぱり入れるもんを完璧に気をつけるのは難しいと、やっぱり出すところを出さないと、はい、ダイエットにならないんじゃないかっていうところから、腸のことについて調べよう、便秘についてですね、私もともとやっぱり便秘症だったので、便秘について調べようっていう風になって、図書館でいろんな本を借りまくったんですよ。そしたらその先生方、書いてらっしゃる先生方の、なんかこう腸内細菌に対しての愛をすごい受け取って、なんかすごい楽しそうなんですよね、調べてらっしゃって発信されてる先生方が。なんか便の研究をされてるわけですよ、結局ね、なんですけども、はい、その便の研究をするのがすごい楽しい雰囲気が伝わってくるんです。
便の研究が楽しいって聞いたことがないです
ねえ、はい、なんかでも帯にもうすでに、はい、便は茶色い宝石だって書いてあるんですよね。
宝石ですか？
そう、なんかめっちゃ愛を感じませんか？
そうですね、すごいですね、すごい発想ですね。
すごい発想じゃないですか、はいはい、で腸内細菌層、腸内細菌がね、いっぱいいる状態 を顕微鏡で見た時に、うんうん、顕微鏡で見てるものその前段階では便を採取してきて、うんはい、プレパラートに乗せて顕微鏡で見たら、はい、お花畑見たいって思えるその感覚、それで腸内フローラっていう風に腸内細菌層って腸内フローラとも言いますよっていう、ね、お花畑のように細菌たちが咲き誇ってるように見えるから腸内フローラって言うんだよっていうのを聞いた時になんて愛が深いんだと、
なんか素敵な感性ですね。
そうなんかすごいこうロマンを感じて、
確かに
そうで私はなんかこの人たち面白いぞってなってきたんですよう
んうん、うん、
それでちょっとこの世界のことを覗いてみたいみたいな感じになって、はいはい、で覗いていくうちに、はい、やっぱりその、いろんな可能性っていうのもその病気に対してもそうだったりとかするし、うんうん、いろんな可能性っていうのをこう知っていくようになったんですね。初めはダイエットだけだったんだけども、とりあえず出そうみたいなところから入ったんだけども、
はい、
いろんな病気と関わってるよっていう腸脳相関っていうところもそうですし、そういうのを見た時にすごく可能性を感じて、はい、まだまだエビデンスとしては浅いんですけども、
あ、そうなんですね、
うん、でもすごく注目されている分野ではありますよね、うんうん、これからの治療にも使っていけるんじゃないかみたいなところにいる研究段階のものなんですけども、すごい可能性を感じて、
可能性、
はい、でこう研究してらっしゃる方たちのこう、うん、愛っていうのもすごい感じて、この世界は広げていかないともったいないみたいな感じになったんですよ。
それで愛の共感セミナーという名がついたんですね。
そうです。
なんで愛なんだろうと思ってたんですよ。
そうなんですよ。なんかね、やっぱり腸内細菌って人の細胞よりも、うん、人を作ってる細胞よりも多いですね。
具体的にはいくつぐらいなんですか。
いくつでしたっけ。
100兆とかって言って
ましたね。6兆ぐらいが細胞 で100兆ぐらいが腸内細菌が体の中にいるっていう、
すごい数ですよ
ね。でそれだけの腸内細菌を飼ってるというか共生してる、
私たちは
そうです、飼ってるっていうのもちょっと言い方として微妙かなと思ってるんですけど、
はい、
なんか調べていくとね、腸内細菌にコントロールされてるんじゃないかって私たちが、
はい、って思えるぐらいの感じです。私たちが腸内細菌さんにこう、はい、なんか言ってるんじゃなくて、腸内細菌に左右されてるの私たち。
そうです、そうです。
それどういうこと
なんですか。腸内、その私たちが何かを食べたいと思うときに、うんうん、実は腸内細菌層の優位なものが食べたいものを食べさせられてるんじゃないかとか。で腸脳相関っていうように、腸内細菌を整えると脳まで整うとか心理的に整うって言われるじゃないですか。
腸脳相関は腸と脳の脳っていうん
ですね。そうです、そうです。
腸と脳が関係してる、
関係してる。で脳っていうのは、まあ、考えるとかですけども、うんうんうん、うつ病の方とかに便秘が多いだったりとか、うんうん、自閉症の方にも便秘が多かったり腸内細菌がちょっと荒れてるよみたいなことの話を聞いたりとかすると、実は考えてることだったり心理的な状況とかまで腸内細菌にコントロールされてるんじゃないかっていう考え方もできるわけですよ。
面白
いですね。って思ったら、はい、こう、ま、でもそれはね、私たちが餌を食べて腸内細菌層がどんな風に動くかっていうことにもなってくるの、うんうん、お互い様なんですけども、うんうん、そう考えるとね、人間が操っているというような腸内細菌層に餌をあげて飼っているというよりも、うん、お互いに影響し合っている、うんうん、腸内細菌も私たちにものすごい影響を与えているっていう状態なので、
ほう、
はい、なのでそこにはやっぱりお互いに愛がないと一緒に生きていけないよねっていうことで、愛の腸活セミナーっていうふうに名付けさせていただきました。
ということは、お互いこう、はい、私たちと腸内細菌が相思相愛で、
そうです、ね、そうです、
こう両思いであるっていうことが大事ということですね。
なんか私たちが悪いことばっかりすると腸内細菌も悪いことし返してやるぞってなってくるし、腸内細菌がいいことをしてあげようっていうふうな体を作っていってあげるっていう、
面白いですね、
ことが大事かなっていうふうに思いますよね。
はあ、つながってるっていうことをすごい感じるんですけども、うんうんうん、その具体的に、その私たちが悪いことしたら、その腸内細菌も悪いことを仕返してくるっていうのが先生ありましたけど、うん
はいはい、
その悪いことって例えば何なんですか。
あ、やっぱりね、悪玉菌。
あ、聞いたことあります、
うん、腸内って善玉菌と悪玉菌と、あと日和見菌 ていう3種類が大きく分けてあるっていうふうに考えられてるんですけど、
はい、
まあ、これはね、腸内細菌が俺はいいやつやぞっていうとか俺は悪いことしてやるぞって言ってるわけではなくて、
そうじゃないんです、
ね、そうなんです、腸内細菌は一生懸命生きてるんです、別にね、何も考えずに自分が生きるように生きてるんですけど、その腸内細菌が生きるためにこう生み出すもの、代謝産物っていうんですけど、生み出すものが人の体にとっていい影響を及ぼすか悪い影響を及ぼすか、それともそうでも何でもないやつなのかっていうので分けられてるんですね。
代謝産物によって、はい、っていうことなんですね。
そうですね、はい、でその悪玉菌と善玉菌が2、善玉菌2に対して悪玉菌が1っていう割合がいいっていうふうに言われてて、じゃあ残りの7は何かっていう日和見菌になるんですけど、はい、日和見菌っていうのは優勢な方にの味方につくので、悪玉菌が優勢になると日和見菌まで一気に悪いやつになってしまうっていう、 あの学校が荒れてるとみんな一気に不良になるみたいな、そういうイメージなんですけど、善玉菌はちょっと優勢にさせとくっていうことが大事なんですけど、その悪玉菌を増やしてしまうと、増やすようなことをしてしまうと体に悪い影響が出てしまうよっていうふうに考えるんですね。でそうなんです。で悪玉菌が増える元になってしまうのは添加物だったりとかもそうだし、砂糖だったりとか、
白砂糖
も私は腸内細菌自体を減らしてしまうっていうこともあるし、悪玉菌をちょっと優勢にしてしまうっていうこともあったりするし、 あとタバコもそうですね。タバコをやめると太るっていうのは、はい、悪玉菌がタバコをやめると悪玉菌優位になっちゃうんですよ。だからタバコをやめると太るっていう、よく言われるんですけども、それも体の悪影響を及ぼすようなことになってるんですね。とか、脂肪ですよね。
脂肪
です、
脂身ですか。
そうですそうです。お肉の脂身があんまり良くないっていうふうに言われてるので、ただ、はい、悪玉菌も多少は必要なので、週に1回ぐらいに抑えてくださいっていうふうなことをお伝えしてます。
そういうふうに病院ではご指導されてるんですね。
はい、
なるほど。ただその今お聞きしてましたら、砂糖もなんかタバコもなんかこれうちの夫に頭悪いことだらけでどうしようかなと思っちゃいましたけれども、はい、まあこういう時になかなか食生活をいきなりは変えれないねっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方でもまずできるっていうようなこういい腸内細菌を育てれる方法とかは何かあるんですか。
はい、やっぱりね、食物繊維なんですよ。食物繊維、発酵食品、オリゴ糖とかの、
プロバイオティク
スですね、はい、の、その3つですよね。
食物繊維と発酵食品と、
はい、
そしてオリゴ糖、
はい、
これを取ればいい、
はい、なので、砂糖とかってやっぱりケーキとかで入ってたりとかするので、それを食べた、まあ、どうしても食べたくなる時とかもあったりするし、お付き合いで食べる時もあったりとかすると思うんです、
はい、
でそういう時は食べた後に食物繊維とかしっかりとってリセットするみたいな感じで過ごしてます。でもね、意外とね、甘いもの食べなくても良くなってきました。
あ、その欲求が減ってくるんですか。
欲求が減ってきます。ジャンクなものとかもいらなくなってきます。ファーストフードとか、もう昔はなんか時々無性に食べたくなる時とかありますよねみたいな話をしてたんですけど、なくなってきたなと思って、多分腸内環境変わってきたら、はい、なくなってくるんやっていうことに私も体感として分かってきました。
それは無理してるんじゃないんですか先生。
いや本当に、あ、でも本当に食べたい時とかは時々食べるんですよ、
あ、そっか、
でもその後に野菜とか終わって取るんですけど、でも頻度がものすごく減ったのと、ジャンクフードに関しては本当に欲しくなくなりました。なんか何が美味しかったんやろうって今思う。
そうなんですね。私が時々食べたくなるものの一つにポテトチップスがあるんですけど、これはどうでしょうか。これはどうでしょうか。
美味しいですけどね、
はいはいはい、
でもね、欲しくなくなりますよ。
あ、本当ですか、
面
白いですね、それ。
そうなんです、そうなんです、まあ、今はちょっと食べつつもその後に食物繊維とかを入れていって、整えつつってやってるうちに、まだまだこの間もお話聞いてた伸びしろありそうやったので、
ありがとうございます、
変わっていくといらなくなってくると思います。
ということは食べたいときはポテチ食べて、 うん、そしてその後にこうキャベツの千切りとか食べといたらいい
感じですか。そうですね、なんかその頻度とかもそうですね、うんうん、その他の例えば1週間の中でポテチをちょっと食べたっていうのがあったら、はい、その後の6日間はちょっと頑張ってみる、はい、みたいな感じに、うん、されてもいいと思います。
頻度も大事、
はい、頻度も大事ですね。
週1ぐらいだったら OK な感じ。
まあまあ、許容範囲かなとは思いますけど
ちょっとそれだったらなんか食べてもいいって言われるとなんかちょっとね、うん、安心してなんかね、うんうんうんうん、なんかできそうな気がしてきました。
そうですね、
はいはい、うん、その、砂糖はじゃあ、まあ、オリゴ糖ということで、
うんうんうん、
まあ、食物繊維はそういうねお野菜とかでってことで、
はい、
その2つ目 の、 その発酵食品っていうのは例えば どんなんでしたっけ。
そうですね、ヨーグルトとかもそうですし、納豆とかキムチ、味噌とか、日本の調味料ってほとんど発酵食品だったりとかするので、醤油とかお酢とかみりんとか、
お酢、みりん、
うん、はい、全部発酵食品なんですけど、うんうん、やっぱりね、こうそういう調味料をいいものに変えてあげるっていうだけでまたそれは腸活になります。
あ、そうなんです
か。はい、でそこをさらに一段階ちょっと上行きたいなと思ったら、例えば醤油を醤油麹にしてみるとか、うん、米麹を混ぜるんですね。ほんと混ぜるだけなのですぐできる。混ぜてちょっと常温に置いとくだけで1週間ぐらいでできてくるんですけど、うんうんうんうん、とか塩を塩麹に変えるとか、うん、そういうことをしてあげるとより腸活になってくるかなっていうふうに。
そうなんですね。調味料を変える、そして、ま、今流行りの麹を醤油に混ぜたりという感じでうまく取り入れられるということですね。
そんなに普段の生活食生活と変わらずにやっていけるかなっていうことですね、う
ん
う
ん
う
ん、これは発酵食品が合わない人っているんですか。
あ、そうなんです。シーボっていう言いまして、はあ、小腸に細菌が増殖してしまうっていうような症候群の方が、そういうタイプの方がいらっしゃるんですね。
シーボ。
そうなんです。小腸細菌増殖症っていうんですけども、はい、小腸って大腸に比べて細菌がすごく少ないんですよ本来、うんうんうん、なんですけれども何らかの関係でこう大腸の方から細菌が流れ込んでしまって小腸に細菌が多くなってしまう、うん、そうするとお腹がパンパンに張ってしまったりとか、うんうんうん、発酵しすぎるわけですね。張ってしまったりとかっていうことがあるので、そのオリゴ糖系を食べた時よく言われるのは、リンゴの皮とかを皮ごと食べた時にお腹が張るっていう方だったりとか、小麦を食べた時のお腹が張るっていう方はシーボの可能性があるので避けていただいて、まあ、ちょっと抑えて控えていただいた方がいいっていうのと、まあ、世にいわゆる腸活って言われるものがあまり合わないかもしれないっていう方がいらっしゃいます。
そうか、そういう方もいらっしゃるということなので、はい、あれですね、やっぱり自分で食べてちょっとこう様子を見ながらっていう感じの方がいいっていう感じですかね。
そうです、何を食べた時にどんな風になるかを感じてほしい。
なるほど。それは大事なことですよね。どんなセルフケアにしてもやっぱり情報だけじゃなくて自分で感じながらやるっていうことをぜひねやっていただきたいと思います。しょこ先生にはですね来週もですねゲストをお越しいただきましていろいろとお話を伺ってまいりたいと思います。はい、今日は腸活の先生のとの出会いということでね、うんちは茶色の宝石箱やというところでお話を伺いました。しょこ先生ありがとうございました。
ありがとうございました。But it's holding on, and it's holding strong, even though I tried.
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。腸活のお話楽しかったですね。細胞が私たちのお腹の中でお花畑のようにいるってなんか本当にワクワクしました。しょこ先生のインスタグラムで様々な情報を発信していらっしゃいます。果樹園 KAJUENN0831 でぜひ検索してみてください。また来週もね楽しみにお話を伺いたいと思います。それでは皆様今日も残り1日元気でお過ごしください。来週も耳にかかりましょう。
日だまりの子供たち駆け回る